それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はヨエル書2章25節から32節です。旧約聖書1556ページ上の段です。それではお読みいたします。イナゴあるいはバッタ、その若虫カミイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々に対して、私はあなた方に償う。あなた方は食べて満ち足り、あなた方の神主の名を褒めたたえる。主があなた方に不思議なことをするのだ。私の民は永遠に恥を見ることがない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり、他にはいないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日、私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。私は天と地に印を現れさせる。それは血と火と煙の柱。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。主が言ったように、シオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ。生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる。このところからペンテコステの約束と題して、西本先生にメッセージを取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第一の手術を私たちに与えてくださり、また御前に共に集って神様に賛美を捧げ礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中に全能の神様がお望みくださり、また私たちに慰めと平安、喜びを持って心を満たしてくださるようにお願いいたします。私たちの周りにはさまざまな災害、また災いが押し寄せてくるような時がありますけれども、しかし神様は私たちを守り、そして命を与えてくださる。このことを信じて、どうぞまた心に平安をいただき、生きるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞまた災害に遭っておられる方々の上にも、あなたの助け、そしてまた力を与えてくださるようにお願いいたします。また私たちも愛を持ってお互いに助け合っていくことができますように、まず私たちの心に神様の愛を満たしてくださり、また私たちも感謝を持って捧げていくものとしてくださるようにお願いいたします。またそのためにも約束の御言葉を私たちの心の内に与えてくださり、そしてまた私たちは信仰を持ってことをなすことができるように助けてくださるようお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週はペンテコステの日でした。このペンテコステの日というのは、聖霊が約束されたように弟子たちに下り、また弟子たちは力を受けてイエス・キリストの救いを述べ伝えていく、そしてそれが今の教会に受け継がれてきているという、言うなれば教会の記念すべき日であるわけです。そしてこれは過去の出来事のことではなくて、実は私たちにも聖霊は今も望んでくださり、働いてくださって、私たちに力を与えてくださる方です。あのペンテコステの日にペテロは立ち上がって、大胆にこのイエス・キリストの救いを語りました。 そのことは使徒の働きの2章に記されてあるわけですけれども、先週はダビデが歌った詩編の16編を中心にしてお話をさせていただいたわけです。で、旧約聖書の時代っていうのは特に選ばれた人にしかそのような神様の恵み、また聖霊による力っていうのは表されなかったわけなんです。しかし神様は、実は今日読んでいただいた、開いていただいたヨエル書2章の特に28節から32節のことをペテロは語りました。すべての人に私の霊を注ぐ、私の霊とあるわけですけれども、聖霊が注がれる、油が注がれるということが旧約聖書に出てきます。それは3人の人たちが特別に神様に祝福を受けて、その油、それは象徴的なものであるんですけれども、神様の恵み、そして聖霊が望まれるということを意味しているわけなんですけれども、イスラエルの王、そして祭司、預言者、そのような選ばれた人にしか注がれることはありませんでした。しかし終わりの時代には、今日開いていただいているこのヨエル書にある通りに、すべての人に私の霊を注ぐ、神様は約束を与えてくださったわけです。ですから私たちも同じように神様の祝福に預かることができる。ダビデが聖霊に満たされて神様を褒めたたえ、そしてそれどころか自分自身が犯した失敗、罪、彼は詩編の32編、詩編の51編で自分がどのような罪を犯したのかということを神様に告白したわけなんですけれども、これも聖霊の助けがなければできることではないと思います。そしてまた私たちも自分の弱さをですね、人に言う、証しをする、そしてまたそういうところから神様は自分を救ってくださるんだということを証しできるのは、まさに助け主聖霊が働いてくださらないと、そのことを私たちは言うことができないのではないでしょうか。しかしご聖霊が望んでくださることによって、自分の罪を言い表し、そしてまた人々に罪の中から神様は救ってくださり、本当の喜びを与えてくださるということをまた実際に体験していくことができるわけです。今日はこのペンテコステの約束、神様は私たちに素晴らしい約束を、なんと今から2800年前に預言者のヨエルという人を通して与えてくださっておられるわけです。まず第一のことは、この回復の約束っていうのがあります。神様は必ず回復を与えてくださる。このところでは25節を見ると、イナゴという言葉が出てくるわけなんです。まあバッタの種類でも、それは作物を食い荒らされる、食い荒らす、まあ、害虫であるわけです。まあ今私たちはあんまりイナゴを見るっていうことはないと思いますけれども、まあ、私は昔小学生の時に見たことありましたし、またその当時はイナゴの佃煮とかですね、あって、でも最近はそれがなんか自動販売機で売られていて、おそらくは世界的に見るならばもう人口はもう80億いってるんでしょうか。もう爆発的に増えてきて食料不足になる。ですからイナゴっていうのはもうこれはもう貴重なタンパク源だっていうふうにですね、言われてきているわけなんですけれども、しかし2800年前のこのヨエルっていう人が生きていた時代、中近東、またアフリカではこのイナゴの害があったわけなんです。これは私たちはなかなか想像することはできません。もう私もテレビのドキュメンタリー番組で、北アフリカでですね、イナゴの大群が押し寄せてきて、もう空が真っ暗になった。でそれがもう地面に降りた時に そこに植わっていた農作物が全部食べられてしまう。もうひとかけらもないぐらいにして食べられてしまって食糧難、そしてそれが飢饉になっていく。信じられない光景を見たわけです。でそれがここに25節に出てきているわけなんですけれども、しかしヨエルが言ったのはただ単なる自然現象のことで言ったのではないんです。実はこの25節の真ん中に、私があなた方の間に送った大軍勢がっていう言葉が出てきてるんです。ですから私たちは災いが起こった時に学ばなければならないことがある。で私たちもこれほど大きな害はあんまり受けるっていうことはないかもしれません。でも自分自身に個人的にもう災いが来る、あるいは失敗するということがあると思います。でもそれは私たちに対する神様の注意、警告であるということを受け止める必要があるんではないでしょうか。まあ、先週ももう大雨が降りました。もう大和川も氾濫するんではないかと、もう一般のテレビでも全国ネットで放送されてですね、私も見覚えのあるところが映っていて、電話でも教会に避難していいでしょうかって受けるぐらいにですね、本当にこれはもう尋常なことではない。またこの近畿地方東南海大震災が起こるっていうことが言われているわけなんです。決して災害があるっていうことは決して人ごとのことではなくて、私たちに迫ってきている。その時に私たちはどのような行動を取れるんだろうかということを思います。神様は私があなた方に送った、それは私たちの注意を喚起している言葉であると思います。たとえ私たちがそのような大災害に遭わないとしてもですね、私たちの命というのは限りがあるわけなんです。まあ、今は元気かもしれませんけれども、まあ、やがてはですね、もう本当に高齢になってしまって体が思うように動かないという時も出てきます。ひょっとしたら地震が起こって逃げないといけないかもしれないけれども、心は思ってもですね、足が動かないということが出てくるかもしれません。しかし私たちには実は神様の助けが与えられるということを私たちはこのヨエルの書を通して教えられるわけです。まあそれは後にも出てくることなんですけれども、このイナゴ、バッタ、噛みつくイナゴによってこの農作物が全部食べられてしまった。しかしこのことに対して神様は25節に、私はあなた方に償うっていうですね、不思議なことを言われているわけなんです。神様は償いをする。償うっていうのは普通何かこう悪いことをした、例えば人のものを取った、償うってどうするのかっていうと返すっていうことになるわけなんです。でも神様が不思議なことに、私はあなた方に償う、どんな償いをなされるのか、実はこの償いっていうのは物質的なものだけではない、むしろそれは私たちの魂、心の痛み、悲しみに対して神様は償ってくださる。もっと分かりやすく言うとですね、この痛みを癒してくださる、もう破れたところを修復してくださる、直してくださる、回復を与えてくださるということです。人間というのは不思議だと思います。物質的に害を与えられた、それを修復してもらう、 でも心はそれだけでは収まらない、そういうことがあるわけなんです。目には見えないんですけれども、心が痛む、人に大切なものを取られた、返してもらった、それでいいって思う人もあるけれども、なんであの人は自分のものを取ってしまったのかってですね、そういう恨みが心に残ってしまう。実は神様は、私はあなた方に償うっていうのは、自分のその傷んだ心が癒される、回復する。もちろん物質的にも26節を見ると、あなた方は食べて満ち足りっていうですね、それはやっぱりお腹が減っていて満足することはないと思います。もう食べてからこそですね、満足っていうのはあると思うんです。でも大事なのは実はその後です。あなた方の神、主の皆を褒めたたえる、神様に感謝を捧げる、そこが私はあなた方に償うっていうことの意味があるわけなんです。神様は私たちを償ってくださる、心に修復を与え、自分の心をですね、癒してくださる、そのことがあるからこそ主を褒めたたえるってことが出てくるんです。神様に感謝を捧げる、おそらく私たちはもともと神様に感謝を捧げるってことはなかったと思います。もうそんなことになるのは当たり前、感謝がなければ喜びもない。じゃあどうすれば私たちは感謝が出てくるんだろうか。やっぱりそれは助けられるときにですね、感謝が出てくると思います。もう自分が困ってしまってどうすることもできない、そういうときに自分が助けられる、おそらく助けてくれた人にありがとうってですね、言うと思います。私たちの回復っていうのは、ただ物だけが返されたから回復だというのではないということです。むしろ私たち自身の心がもう本当に喜びに満ちあふれて、主の名を褒めたたえる、神様に感謝を捧げる、それが真実な私たちに対する回復である。やはりこの喜びがなかったらですね、虚しいんではないだろうかと思います。だからむしろ逆に言えば、物質的には十分整っていなくってもですね、心の中にその喜びが与えられるときに、私たちは感謝することができます。でも心に喜びがなかったら、いくらものが与えられてもそれは本当につまらない人生じゃないかな、そのように思います。まあ神様は不思議なことをするのだ、私たちの心の中に喜びを与えてくださる。まあこの不思議っていう言葉は英語で言うならばワンダフル、素晴らしい、神様は素晴らしいことをしてくださる。あのダビデも罪を犯した、でも神様が許してくださったということによって、彼の心の中にはこの自責の念というかですね、自分は悪いことをしたんだという、その苦しみから彼は解放された、許された、喜びに満ちあふれて、彼は喜びの詩篇たくさん歌っているわけです。そしてあのペンテコステの日にもペテロが引用して話をし、またこのヨエル書も彼は開いてですね、語っている。ダビデだけではない、自分にもその罪の許しが与えられた。イエス様を裏切ったけれども、イエス様は自分を許してくださって、今もうみんなの前で話をしているんだと彼は証しをしたわけです。そして自分だけじゃない、もうヨエルを通して約束されたように、すべての人に私の霊を注ぐ、これは悲しみの霊ではないんです、喜びの霊です。 御聖霊が働いて本当に心から感謝をするものになるということです。だからこの聖霊を受けた弟子たちはどうだったのか、使徒の働きを見ると彼らはですね、捕らえられて鞭で叩かれて、もう二度とこの名を語ってはならないと言われたんですけれども、彼らは喜びに満ちあふれてもうますます語っていく、もう迫害を受けてもですね、彼らを窮することは一つもなかったわけです。ですから実は終わりの時代に全ての人に私の霊を注ぐ、それは私たちにも当てはまることだということです。神様は力を与えてくださる。まあ四式っていうところを見ると、その四式っていうですね、イスラエルのリーダーの人たちが出てくるんですけれども、中にそのサムソンっていうですね、怪力の持ち主がいました。で、誰も倒すことはできない。でも彼はまあ失敗した、まあ、言うなれば姦淫の罪を犯してですね、女性に心を奪われてしまって、自分の秘密をもうさらけ出した。髪の毛に力がある、自分は親がもう誓願を立ててお祈りしてくれているナジル人だと。で、そのためにずっと自分は髪の毛を伸ばしてきた、そこに力があるんだ、それをもう喋ってしまったわけです。で、彼はその髪の毛全部切られてしまって、力がなくなってしまって、ついには目をえぐられてですね、敵に捕らえられて、もう牛の代わりに粉を引くものになってしまった。でも彼はそういう中にあって、神様に悔い改めて自分の罪を言い表し、そして神様の憐れみを請うていった時に、神殿に連れて行かれて、もう見せ物にされる時に、その神殿の柱に寄りかからせてくれって言って、まあ寄りかからせたところ、彼はその柱を、大黒柱を掘ってですね、多くの敵を以前よりも倒したと。まあ彼は言うなれば失敗した。でも彼は神様に悔い改めて祈っていった時に、聖霊が臨んで彼に力を与えて、彼が生きている時以上に多くの敵を倒したっていうのが、その史跡に出ているわけなんです。でも旧約の時代には特別な人にしかその聖霊は望まれなかった。でもヨエルを通して終わりの日には、全ての人に私の霊を注ぐと神様は約束してくださって、あのガリラヤの一漁師に過ぎなかったペテロもですね、あのペンテコステの日に力を受けて、彼は大胆にイエス・キリストの十字架を語る人に変えられたということです。そしてそれは私たちにも与えられるんだ。私たちもなかなかこう大胆にイエス様の十字架のことを話ができない、もう臆病の霊というのがですね、テモテの手紙っていうところには出てくるんですけれども、しかし神様はそういう臆病の霊ではない、力と愛と慎みの霊だとですね、パウロっていう人はテモテにそのことを言って、まあテモテもどっちかというと臆病なところはあったんですけれども、でも彼にも聖霊が望まれた時に大胆に語って、あの伝道するのに一番難しいと言われたエフェソの町でですね、偶像礼拝のもうメッカっていうかですね、本拠地で彼は語った。そのことができた、聖霊が働いてくださる。で、このことは28節のところを見ると、息子や娘、老人、青年、29節には男奴隷、女奴隷とですね出てますけれども、もう男女の区別はないし、老人、青年、年齢の区別もない、もう奴隷、当時ではもう最下層の人です、もう人間ではない、家畜と一緒、そのように見なされていた人たちにも、全ての人に私の霊を注ぐと神様は約束してくださった。ですから今は何かっていうと、この聖霊が働かれる時代である。だから私たちも 聖霊に満たされる必要があるってことです。なんで力がないんだろうか。それは自分自身が聖霊に満たされていない。しかし神様は私たちにもあのダビデに与えられた喜び、サムソンに与えられたその力、そしてペテロにも望まれて大胆に証しをする、そういうことを全ての人に私は聖霊によってなすということを約束してくださっておられるわけです。じゃあ私たちは何をしなければいけないのか。実は32節の初めのところに主の御名を呼び求めるものってあるんです。主の御名を呼び求める、私たちはそのことをしてるんだろうか。自分が弱いとき、困ってるときにですね、主の名を呼び求めているのか。主の名って何か。イエス・キリストです。もう困ったときにイエス様ってですね呼び求めてるんだろうか。助けてくれってですね叫んでるだろうか。もう先週も洪水がありました。もし私たちがそういう中にあったらどうなんだろうか。多分もう叫ばずにはいれないとですね思います。そしてヨエルはもっと大変なことを言ってます。30節に、私は天と地に印を現れさせる、それは地と火と煙の柱。地と火と煙の柱、私は想像できません。でも広島で、原爆に遭った人がもうまさにこういう状態だったと、自分はそのことを経験したと、もう叫び求めたってですね言って笑いました。もう私はもう本当にどれほどのものかっていうことは分からないんですけれども、この間も G7 のサミットがあったわけなんですが、本当に私たちは平和のために尽力しなければいけないと思います。しかし聖書には本当にこのヨエル書をはじめですね、こういうことがもう黙示録とかいろんなところで出てきている。でもそこで一番必要なことは何かっていうと、32節にある、しかし主の御名を呼び求める者は皆救われる。私たちはこれをしなければいけないってことです。主の名を呼び求める。だから大災害が起こる前に、いや自分自身がもう本当に苦しい、助けてほしい、イエス様助けてくださいとですね、私たちは今から主の名を呼び求めて助けを求めていく。そのことが大災害が起こった時にも必ず役に立つ、救ってくださる、私はあなた方に償うと約束されているんです。あなた方は食べて満ちたり、あなた方の神主の名を褒めたたえるとですね約束されてます。でもそのためにしなければならないのは主の名を呼び求めるということであるわけです。本当に私たちはこのことを真摯に受け止めて主の名を呼ぶ、そしてまた神様に祈り求めていく、このことを成していくときに私たちは自らに起こってくる災害、そうしたものを克服し乗り越え、神様の身力によって私たちはただ単におそらく助かるだけではないじゃないかなと思います。他の人をも助けていくことが可能となっていく。ヨエル書は過去だけのことを言っているのではなくて、神様は今も私たちにこのことを知らせておられるわけですし、私たちは本当に主の御名によって助けられて、そしてまた私たちは助けていくことができる、そういうお互いにさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、いろんな災害災いが起こってきます。どうぞまた私たち自身に神様はご聖霊によって力を与えてくださるようにお願いします。私はすべての人に私の霊を注ぐ、そのことを約束されて あのペンテコステの時に弟子たちは力を受けて大胆に語っていきました。またその後迫害を受けてもこのキリストの名を彼らは語り述べ伝えていきました。どうぞまた私たちもこの救いを今の時代の中に伝えていくものにしてくださるようよろしくお願いします。主の皆を呼び求める者は皆救われると、どうぞ神様の約束がまた現実のものとなり、私たちをただ単なるこの物理的なことの救いだけではなくて、私たちの魂心も本当に救いに預かって主の名を褒めたたえるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。